先生では今日もよろしくお願いいたします。
今月は先月の続きの消滅世界という村田沙耶香さんの小説を取り上げてるんですけども、また先週の続きになりますんです。特にその私興味を持っているのが第三章なんですよね、はい、で主人公夫婦がその第三章では実験都市へ、千葉県の実験都市へ移住するんです。でこの実験都市というのは基本的に一人暮らしが推奨されておりまして、この夫婦で行くんですけれども、二人は仲の良い友達だと偽ってその実験都市へ入っていくんですよね。で隣同士の部屋で、ワンルームの部屋で生活をするんですけど、そこでのその楽園では全ての子供は子供ちゃんと呼ばれるで大人は全てお母さんなんです。つまり先週もお話ししましたように、人工子宮で男も妊娠できる時代になってますので、お父さんはいないんですよ、みんなお母さんが。で公園へ行きますとね、見ず知らずの子がお母さんと言って、まあ、じゃれてくるんです、
はい、
びっくりするんですね、あまりさんはで公園では多くの子供ちゃんと多くのお母さん、もう男も女も一緒ですけれども、とのその異様な光景が描かれてるんですよね、でこの実験都市楽園では、その子供たちは新しいシステムの中で育てられます。家族制度ではないんですからね、はい、で心理学とか社会学の観点から徹底的に研究された、まあ、完成したようなその楽園システム、エデンのシステムで子供は育てられる、はい、まあ、そんなことになります。で著者のその村田さんはね、この実験都市の様子をこんな風に書いてるんで、表現してるんで、ちょっとメモ取ってきたんですけどね、
お願いします。
この楽園では全員が全ての人の子供であり、お母さん、全員が子供であり、全員がお母さんである。まるでアダムとイブが禁断の果実を食べる前にいた、愛に満ちあふれた世界のようだ。つまり先週も言いましたように、アダムとイブが禁断の実を食べて、
はい、
エデンから掘り出されて、それがまたそういう人間の世界からエデンへ、楽園へ帰っていくという、はい、そんなような前提のような気もするという、ね、本人が、著者がそんなことを言ってるんですね。
あ、そうなんですね。
つまりその家族で子育てをするというシステムではなくって、都市全体で育てる、はい、子供は都市全体から、まあ、要するに愛されていると思ってくださいという、そういうことになるんですね、
はい、
これ楽園システムというふうに呼んでるんですけど、この楽園でのね、大人の義務は2つあるんです、
はい、
みんなお母さん、みんな子供ですけど、
ね、はい、
1つはね、はがきが来たら、その年を監督管理している部署からはがきが来たら、
はい、
年齢性別に関係なく受精をして繁殖に肉体的に協力すること、これが1つ、そこの生活では、
はい、
男女関係ないということ、
ね、はい、
でも拒否もできないです、そのハガキが来たらね。だから完全にその人口もコントロールできるわけですよね。
あ、そういう意味でそうですね。
二つ目はね、子どもたちの育成に精神面で協力すること、
はい、
具体的には全ての大人が子どもたちに愛のシャワーを浴びせる、そういうことをしなければならない、
はい、
この二つが条件だそうです。
あ、
で結局楽園システム、家族システムではなしに楽園システムで育つ方が、先週も言いましたけども、優秀で安定した精神の子供が育つという、まあ、そういう想定なんですよね、うん、ですから今流行りの言葉で親ガチャなんてなこともないんですよ
そっか、そうですね、
みんなの子供、みんなのお母さん、はい、ということになるわけですからね。
しかも愛のシャワーを浴びせるというね。
そうですね、愛のシャワーを浴びて、
あ、
で前にも一回お話したことあるかも分かりませんけど、 LGBT は子供を産まないために生産性がないから、はい、彼らに税金を使うのはおかしいと、まあ、国会議員がどこかの、
ね、はい、
雑誌に投稿して問題になりましたよ ね、
そうでしたね、
まあ、この考えは差別になりますけど、
はい、
要するに繁殖が家族制度のように、その性愛、セックスの愛とは分離した社会を描いているんですね、
うんうん、
でそう考えますと、家族というのは いろんなその動物の繁殖システムの中の一つの制度であるということが言えると思います。まあ、人間も今までは他の同じように交尾によって子供を出産したするんですけど、それ家族制度という制度の中でそれができる、
はい、
これ家族制度ができたというのは大きく社会学的にはね、そのセックスの乱れを抑えるために夫婦間での交尾だけを認めるという、はい、そんなまあ社会になっていくんですけどね、でまあ要するにセックスではなくて人工授精によって子どもの出産が定着しますと、出産や子育てというのがその恋愛結婚子育てこの三位一体が崩れてしまって、
はい、
性愛と結婚と分離した形で子どもが大きくなる育てられるという、まあ、そんな世界を描いてるんですよね、はい、でそんな世界ですから夫婦間のセックスは近親相姦としてタブー視される、うん、その代わりに言いましたようにフィクションの世界でのキャラクターとの恋愛とか家庭外での恋愛が推奨されるんだ、でところがそれにもう疲れてしまうんですよねこの小説の中ではね、はい、まあそういう話なんです、
はい、
で子供を家族だけに背負わさせずに、
はい、
社会全体で育てるという、まあ、そういう世界を描いてるんですね、うん、子育て。つまり人工授精を誰が行い誰が出産するかは全くその要は公共機関が管理しているということです、うん、だから人口も完全に管理された状態でコントロールできるわけですよね、はい、でしかもその女性だけでなく男性も妊娠して出産するんですから社会全体が一つの子宮と考えてもいいかもしれません、うん、で性別に関係なく全ての大人が全ての子供のお母さんとなって全ての子供を大人全部が可愛がって愛情を注ぐとそういう楽園システムで子供を育てるという、はい、そんな社会なんです、
うん、
でそう考えますと子供は親を選べないといったようなことはそこでは起こらないわけですよね。
そうですね。
で先ほど今月か先月も言いましたように今月も先週言いましたが親のその収入によって例えば子供が経済的な差別を受けるとそういったことも全くなくなってしまう、
ね、
そんなことが言えると思うんですよね、
はい、
で、まあ、そんなことを考えますと将来そういう社会ができてくるかもわからないということですよね。だから全く想像できないということでもないありうる話かもしれない、そんな気がするんですよね、
まあ、よくあの地域で子どもは育てよう、はい、ということも言ってますので、はい、それが極端に広げた一つの実験都市の中ということですね。
そうですよね、なかなかね面白い話ですわ、うんうん、で要するにあの今の世の中というのは男女が愛し合って結婚して子どもが生まれる、
そうでした、
そういうそのなんていうのシステムがもう潰れてしまうというんですよね、うん、
ましてや夫婦間は近親相姦になるという設定にこの小説ではなっていると
そういうことですよね、でもその男女が愛し合って結婚して子供が生まれるというのはもう昔の話、この小説の中で、
はい、未発達という表現がありましたね
そうですよね、
はい、
でしかし今最近夫婦間でもセックスレスなんてなことも言われますからね、
そうですね、
あの社会問題になっていることもよく言われますけれども、
うん、
その消滅世界という小説というのはもう一つその一つ先の未来を描いているのかもしれない、
はい、
夫婦間はもう非常に清潔な生活をすると、うん、セックスはしないという、そういうことになってるんですよね、
はい、
で子供というのはまあ人工授精で作るのが当たり前の世の中になってしまう、
うん、
今でも多少例えば女性の卵子とか男性の精子を凍結して必要な時に戻してという、
はい、
そんな実験も行われてはいるんですけど、結局人間の命をどこまで人間がコントロールできるのかという倫理の問題がありますよね、
はい、 以前にもお話したと思いますけど、私がよくこう結婚式の司会をしてた時には、はい、今では、ま、なかなかおっしゃらないけども、はい、祝辞で一日も早くお二人の可愛らしい赤ちゃんをっていうふうに授かるようにって、はい、でご夫婦新郎新婦も授かるようにっていう、はい、その授かるという言葉があったんですけど、
そうですよね、
もう最近ではいやいつ産むかというね、あの感じがものすごく私の中では、まあ、違和感も含めて変わったなという、
そうですよね、
コントロールですよ ね、いわゆる
この小説で私はちょっと気が気になるというのが、
はい、
共感するのはね、
ええ、
人間というのは要するに進化の途中に、どの段階でも進化の途中なんだ、
はい、
だから今現在行われている倫理とか、
うん、
それから本能も進化とともに変わってくるだろうと、だから、はい、倫理とか本能はもう全く今の常識では考えられない倫理とか本能になってしまう可能性もある、
うん、
そういう想定の下での小説ですから、
はい、
夫婦間でのセックスというものはタブーになって禁止増刊と言われる、そういう倫理、
はい、
そういう本能というものが将来的に出てくるかも分かりませんですよね、そんな、まあ、なかなか考えさせられる小説なんですよね。で、要するにセックスがなくても繁殖できるし男も出産できるような世の中では、うん、全ての子供が平等に可愛がられるという、まあ、均一な人間ができます、う
ん、はい、
そうなりますと家族というのはもうなくなりますわな、
ね、
家族で子供を育てる時代ではないということ、
はい、
家族とは違うシステムで繁殖できるそういう体とか技術の世界になるという、まあ、そんな話なんです、うん、で今先ほど言いましたように小説の中では、ね、ちょっとメモしてきたんですけどね、
はい、
こんな文章が出てきますわ、
はい、
人間はどんどん進化して魂の形本能も変化します、うん、これ村田さんがそう書いてるんですね。だから魂の形とか本能も変化してしまう、完成された動物なんていないの、いないのだから完成された本能も存在しない。誰でも進化の途中の動物だから、次の瞬間には何が正しいか、それはもう分からない。まあ、そんな文章が出てきます、
はい。
まさにその通りだなという気もしますよね。で、村田さんが描くそういう社会も、現実に起こる可能性は否定できないと思うんですよね。で、そしてセックスもこの世の中からなくなることになるでしょうということなんですけど、
うんうん、
私のフィルターがかかっておりますので実際興味のある方はその消滅世界の本を手に取って読んでいただいたらと思うんですけど、そのなんていうのか男女のセックスがなくなるという前提としてかなり近い将来もう何十年か先には人間の40% から半分近くが結婚しなくなるだろう、結婚を選択しなくなるだろうという、はい、そういう予測を立ててるんですよね。で、一人ソロ、一人、
はい、
ソロ社会がもういずれやってくるということを予言している人もあるんですよね。
あ、そうですか。
脳科学者の中野信子さんなんかもその立場を取ってるんです。だからそういう時代が来るかもしれないという、そんな気がしないでもないですよね、
うんうん、
面白い話なんです。
うん、
でもうちょっともう一回、はい、来週この続きをしてみたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。今日も先月に引き続き村田沙耶香さんが書かれました消滅世界というこの小説をベースにお話をいただきました。どうもありがとうございました。この時間は港川短期大学前学長社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。来週もぜひお聞きください。
ありがとうございました。
ありがとうございました。